にちは、ウケです。今日も収録していきたいと思います。このラジオではコーヒーだけで暮らすを目指して、いろいろやっていることとか、これからやろうと思っていることなどを話しております。僕自身会社員しながらコーヒー豆の販売を始めて、7年目になるんですけど、これまででいろいろ経験してきたこととか、これやったら売上が上がったとか、これだけどちょっと失敗だったなとか、そういった実体験に基づく話をしておりますので、これからコーヒー豆の販売を始めようというふうに思っている方とか、あとは何か自分の商品を販売したいなというふうに考えている方に聞いてくれると嬉しいです。特に専業でやっている方、やっていこうというふうに思っている方というよりは、何かと掛け合わせで副業的な感じでやっていこうというふうに思っている方に聞いてくれると、より参考にしていけるかなと思いますので、ぜひお聞きください。常習3回程度このように話をしておりますので、今後もお聞きいただければなと思いますので、ぜひフォローとよろしくお願いします。はい、ということで、今日は僕も早起き成功して、だいたい4時前か3時50分とかに起きましたね。なんかそれぐらいに猫がやってきて、遊んでくれと言い出して、でそれで起きざるを得なくて、で起きて、ちょっと猫じゃらしとかでいろいろ遊んだりして、ちょっと疲れさせた隙に、小屋に行って、で30分ぐらいですかね、事務作業をして、でそこから、焙煎してみたいな感じで、あとはノートの下、記事も書いて、で朝ごはん食べて出発みたいな感じですね。はい、なんでいつも通りというか、割と充実してたなと。そう、朝の事務作業が結構はかどると、結構一日の機嫌がいいんで、やっぱ一日ちょっと進んだなみたいな、ちょっとは進んだなみたいなのが実感できると、本当に一日機嫌がいいんですよね。別に明日やればいいっちゃいいんですけど、でもそうなるとどんどんやりたいことがどんどん先延ばしになっていくんで、やっぱ一日、小さくても小さい目標みたいなのを作ってやってるんですけど、一つの大きな、なんていうの、目標のなをこうめちゃ細かく分けて、今日はこれ、今日はっていうか、ワンステップずつこう書いて、でワンステップずつぐらいを、1日こうできたらいいかな、その朝の時間で、そしたらあとは次の日みたいな感じにしてますね、最近は。これやると結構進んでるし、実際進んで機嫌もいいし、実際やっぱちゃんと進んでもいるんで、着実に何ていうんですかね、こういろいろやりたいことが実現する方向へ向かっているなっていう感じがしてます。はい、だから結構機嫌がよく始められるんで、結構細かくこう目標を分けるっていうのは結構ありかもしれないですね。はい、ということで、そんな感じでやっております。ということで、今日の話は何かというと、人見知りのおかげで、人見知りの、めっちゃ人見知りなんですけど、僕その性格のおかげで助かっていることみたいなことを話していこうかなと思います。僕は全然今日ちょっと金曜日なんで、ちょっと何ですかね、すごい軽い話になっちゃうんですけど、嫌な人がどうかっていうのを、見たら分かるんですよね、実はっていうか、ほとんど当たってるんですよ、これが。何ていうんですかね、こう僕のことをこう変な風に見てるというか、めっちゃ悪く言うと騙そうとしているというか、陥れようとしているみたいな人は、僕大体見たら分かるんですよね。過去にいじめじゃないですけど、いじめっぽいようなことも、中学とか高校にもあったし、高校ないかな。中学校は結構ダメージ大きかったんですよね。もう中学校なんで友達ほぼ一人もいないんじゃないかなぐらいで、結構寂しい中学生活を送ってたんですよね。だから、 まあそういう苦しみがわかるし、でなんかこう人がなんか自分のことをどう思ってるかっていうのがこう、まあ、なんとなく見たらわかるんですよね。でなんかこの人はなんかちょっとやばそうな人だなとか、なんかそういうのもわかる。なんか別に僕にどうこうというよりは、なんかこう性格的にこの人ちょっとなんかみたいな、それが、結構見たらわかるんですよね。だからまあそういう意味で言うと、こう危険回避をできるようになったということで、まあそれは結構助かってるなと。で特に会社においては、まあそういう人ってまあ人っていっぱいいるんで、いろんな人がいて、でその中でも、あ、なんかこの人ちょっと面倒くさそうだなとか、なんかこうややこしそうだなとか、でまあこの人は厳しいけど、あ、なんかちゃんと考えて言ってくれてるなとか、でこの人はなんかこう今忙しいからこうイラッとしてこう言ってるだけだとか、ただ単に、まあ、すげえ困らせてやろうと思ってこんなことを言ってきてるとか、なんかそういうのが大体こう見たらわかるんですよね。だからなんかそういうなんていうの、自分のことを困らせに来るような人の言うことは僕は全然聞かないようにしてるし、逆にその厳しいこと言ってきてもなんかこうちゃんとなんていうんですかね、こうちゃんと思いがあってというか、この人はなんか言ってきてるけど厳しく言うけど、なんか別に悪い人じゃないっていうのは、まあはっきり分かるときはちゃんとその人の言うこと聞くし、確かにそうだなみたいな感じでこう響くんですよね。だからまあそういう意味で言うと、まあ会社員として、なんだろう、なんかこう病まずに生きていく術みたいなのはやっぱ人見知りのおかげでなんかこう定着したっていう感じですね。だからまあこれ、まあ、例えば会社辞めた後でも結構やっていけるかなと思って、会社辞めた後もなんかこう人付き合いってまあさらに重要になってくるんですけど、まあ、その多分会社員の時よりも個人的につながる方が結構多いと思うんですよね。でもまあそういう人の中でも、あ、この人はちょっとなんかあんまり仲良くするとちょっとやばそうだなとか、逆にまあこの人と仲良くしていくとまあなんか得するかもみたいな、なんかそういうのも分かってくるので、だからまあ人見知りではあるんですけど、でもそれはなんかお使い方によってはこういうふうに危険予知もできるし、逆にこうこの人となんかこう仲良くした方が絶対いいわみたいな、なんかそういうのも分かる。だからまあなんか逆に人見知りで良かったかなと。なんかこう人懐っこい人というか、なんていうんですかね、人見知りの逆、なんかこう人といないとみたいな、なんかそういう人って結構誰とでも仲良くするから、なんていうんですかね、こうなんかこう人たらし的なところがあって、だからいろんな人からこう寄ってこられる。だから逆に忙しくなってるっていう人もそれでいるし、でなんかそれでなんか結構なんか詐欺まがいのことにもあったっていう人も知ってるし、だから、まあ、そういう意味でも人見知りだと割と得することもあるよなみたいな。なんか確かに学生の時とかは寂しい思いがすることが結構多かったんですよ。こうやっぱ人の集団の中にいるのが苦手なんで、やっぱ、しんどいなと思いは結構あったんですけど、でもまあ 今となってはまあ別に一人でも別にいいしみたいな、まあそれよりもまあ今思うとメリットの方が割と多いかなというふうに思いますね。やっぱ適度に距離取ることでやっぱ被害って受けないんですよね。なんかこうほらマルチ的なマルチ商法とかも身近にやってる人いたりするんですけど、まあ、そういう人からもそんなに言い寄られない、だから、なんかそう身近にはいるけど実害はないから、ああまあそういうことやってんだねみたいなぐらいですね。なんかやっぱりベタベタの関係ってなんか 難しいですよね。なんかそこまで行くと、まあちょっといろいろややこしいかなと思って、僕はやっぱ一定の距離は保ちたいなってずっと思ってて、だからいくら仲良き仲いい人でも、なんかそこまでベタベタの関係になりたいと思わないし、まあある一定の距離は絶対置くようにしてますね。で、あと会社の中で僕やっぱ人見知りなんで、最近というか、まあ今まではなんかこうメールのみのやり取りってなんかなぜかこう失礼みたいな位置づけにあったんですけど、まあここ最近、まあようやくなんかこうメールだけで終わらせるのが、まあ別になんて普通というか、なんかこうちょっとほら、ランクが高いというか、まあ偉い人にこうメールだけで終わらせるっていうのがなんか失礼みたいな文化があったんですけど、まあ最近ようやく会社の中でもこうチャットだけのやり取りとか、そのメールもなんかこう別に感想化していいよみたいな、なんかこう何々か何々様みたいな、そんなのいらないよみたいなっていうのがなんかようやくこうなんか広まりつつあるというか、なんか今まではこう何々か何々様ってつけないと失礼だろうみたいなことをなんか同じ会社の中でも言ってたけど、なんかそんなわざわざその時間が書いてる時間無駄だよねみたいな話で、結局でメールも別に送ってんだから分かるじゃんみたいな、その自分に当ててんのは分かるから、別にそんな社内のメールでそんなこと書く必要あるかみたいな感じでいう話が出て、いろいろ出てきて、なんかようやく簡素化され始めましたよね。だからまあ今僕にとっては結構過ごしやすい環境で、もう基本的に僕メール送ったらもうそのままもうそこで仕事一旦終わったっていうふうに思うタイプなんで、なんかこうその後フォローとかってあんまりしなくて、まあまあ送ったっていうことだけとかメモっといて、でなんか聞かれたら今あの人に問い合わせ中なんですけど何もまだ返答ないっすわみたいな感じにしてるんですけど、まあ、メールだけで仕事するようにしたら結構仕事やっぱ早く進みますよね。なんかメールした後に今度電話して、なんかこう、なんかメール送りっぱになってすいません、送りっぱなしですいませんみたいな言葉が結構横行していることがあったんですけど、いや、そもそもメールって別に送りっぱにするもんだろうっていうふうに思ってたんですけど、まあなんかね、やっぱそれが昔からの常識だったんで、でも今やっぱそういう世代が変わってきて、メールってまあそういうもんだよねみたいなとか、まあ、チャットだけで十分だよねとか、なんかこう席がこう近いから直接言ったらいいじゃんっていう話もあったりもするじゃないですか。でもなんかその直接話すとその時間がお互いに奪われますよね、その話す時間が。であればまあ近くても、まあ、いつでもこうなんかなんていうの、こう時間空いた時に見てもらえるようにまあ、メール送っとけば別にあとは放置でいいんじゃないのみたいな、なんかもう今更メールの見方が分かりませんみたいな人っていないし、まあ、メールを放置する人はいると思うんですけど、まあね、なんかメールの返信の仕方が分かりませんとかそんな人もいないだろうし、だから別にメール送ってなんかわざわざ送りましたとかもいらないし、なんか基本的にメールでだから仕事が進むんで、別にテレワークでももう何の仕事の何ですかね、こうやりづらさってそんなないんですけど、まあそうやって人見知りなんで割とそういう文化だ、今の流れは割とこうそういう人見知りにとって追い風になってるんで、だいぶ会社でも過ごしやすかったりしますね。でもこういうのも、例えばこう、今、会社員辞めるために、なんかいろいろ、ほら、補助金の申請とかのための問い合わせとかも、なんか一時電話でするの嫌だなと思って、なんかメールでしたりしたんですけど、そういうのもやっぱちゃんと返ってくるんですよね、最近は。なんか昔ってこう、で、メールしても返ってこなくて、結局電話するみたいなことが多かったんですけど、最近はやっぱ、ちょっとそういうのもIT 化の話とかもあって、メールもちゃんと返すようになってるんだなと思って。っていうことを踏まえると、 やっぱ僕みたいにこう人見知りみたいなタイプでも、まあ、徐々に生きやすくなってるんだなって思ってすごい嬉しかったので今日はこういう話をしてみました。はい、ということで、まあ、人見知りでもなんとかなるっていう、まあ、そういう話したということで、この放送は、週3回程度このように話しまして、テキスト版もありますのでよければそちらもご覧ください。この放送を、文字起こししたものを、ノートというサイトに公開しておりますのでよければそちらからご覧くださいということで、今日も、聞いてくださりありがとうございました。